沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾。この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りします。
おはようございます。日賀理香です。この番組は県内 99.9% 以上を占める中小企業、小規模事業者、そしてこれから起業したいというあなたへ経営のヒントとなる情報をお届けします。私は沖縄開放銀行の社外取締役であり、中小企業の代表でもありますから、皆様と一緒に学ばせていただきたいと思います。さて、新春3週目になりました。今朝のゲストアドバイザーです。中小企業庁沖縄県よろず支援拠点コーディネーターの平田裕二さんです。おはようございます。
おはようございます。
はい、平田さん、突然ですが趣味は何ですか？
趣味はランニングですね。これはずっと続けてます。
お、何年ぐらい？
まあ、小さい頃からスポーツが好きでですね、まあ、野球やったりして、あとはその成人してからはもうずっとやってますね、ランニング。もう30年以上やってますかね。
お、毎日走るんですか？
はい、週2回から3回程度です。毎日は走ってないですね。
マラソンとか大会にも出たりするんですか？
那覇マラソンには毎年出させていただいてるんですが、昨年の那覇マラソンは残念ながら途中リタイアとなりました。
ああ、そうなんですか。でもずっと走ってる、すごいですね。はい、じゃあ、お正月なんか箱根駅伝こう見入ってたりとかします？
箱根駅伝もですね、例えばインターネットを見ながら、気になりながら仕事してました。
そうでしたね。はい、ね、大晦日で終わって新年から始まったとおっしゃってましたもんね。はい、いや、まあね、私も夫がずっと走ってたんで、もう、はい、走る人は身近なんですが、私は走らない、走らせないということを条件に結婚したというぐらい苦手なんですけど。でもマラソンっていうのは結局こう持久力をつけるということまで、ね、企業の経営も結局持久戦ですよね。体力も必要だし、こう根気強くコツコツコツっていうのが必要ですもんね。
そうだと思います。私もこの個人事業主として、独立してからは、まあ、その前からも思ってたんですけど、やはり体力は必要だなと、経営するに、まあ、仕事をするに関しても体力は必要だなというのもありますし、やっぱり忍耐強くなりますね。
そうですよね。走る 42.195キロ走ったら忍耐なきゃ走れないですもんね。
そうですね。もう辛い思いしながら、なんで走るんだろうと思っても、ゴールした時の感激といいますか、嬉しさですね。それは仕事や経営でもですね、何か達成した時の喜びにつながるものかと思います。
なるほど。まあ、そうやって中小企業の皆さんを支援されている社会保険労務士でいらっしゃるんですけれども、どうですか、今日のテーマから言うと生産性を上げて人手不足に対処ということなんですが。
人手不足がとても深刻な状況で、どうしても人口自体が減ってますので、まあ、そもそも人が少なくなっている、そういった中で新たな人材を雇用するというのもなかなか難しいので、今の経営のその現場でですね、どのような仕事をしているかということを把握した上で、効率よく生産性を上げることで、人がまだ足りない状態でもですね、なんとか経営をしていけるようにしていってはどうかというお話ですね。
その場合、手順的に言うとどういうところを見ていけば分かるんですか？
やはりまず現在行っている業務の棚卸しから始めることですね。どういった仕事をしているかということを、実は経営者の方というのはなかなかお忙しいですから把握できてないことが多いんですね。で、例えばある従業員の方に仕事が集中してとても負担が重くかかっているけども、なかなか気づいてあげられない。で、他の方に本当はその仕事を、まあ、手伝ってもらう、協力してもらうっていうことができるかもしれないのに、なかなかそこまで気が回らずに、一人負担がかかっている方が、まあ、とても辛くなってしまって退職されるとかですね、そういったケースも見受けられるんですよ。ですから今事業所の方でどういった仕事をされているかということをまず把握すること。で、その把握した後に、この業務がもし偏りがあるようであれば、見直して、周りの方に仕事を振ったりとかですね、フォローできるような体制を作ったり、あるいは無駄な仕事がないかということを、チェックしていただいて、これはやらなくてもいいんじゃないかという仕事が結構あったりするんですね。そういったものを無駄を省いていくことで、やはり仕事は効率化が進んでいくかと思います。
ですね。なんかついつい今までの慣例みたいなのでね、ずっとこうやってやってきたからみたいな進め方ってなりがちですもんね。
そう思いますね、よくあるのがですね、プリンターが未だに手差しだったりするんですよ。
お、
通常はトレイがいくつかあって A4 だったり A3 だったりが最初から入ってるんで、紙切れでも起こさない限りプリンターまでなかなか行かないですよね、
うん、
ですけども印刷するたびに紙をセットしに行って、
うーん、
でまたパソコンに戻ってきて印刷ボタンをクリックするっていう事業さんもたまにいらっしゃるんですよ。
なるほど、ものを大事にしているんだけれどね、
大事にされてるんですけどもね、ここは効率化を図った方がいいんじゃないかと思う現場はよくありますね。
そうですよね、今時はリースも含めていろんな形でその新しい最新機器を導入しやすくなってますもんね、
はい、そうなんですよね、いろんな機器が揃ってますしね、本当におっしゃるようにリースもだいぶ、浸透しておりますので、そういったところを活用していただいて業務の効率化を図っていただくというのも一つの手ですね。
そうですよね、やっぱりそれは棚卸しをし、それぞれ の社員の皆さんがどんな仕事をしているのかっていうのをこう見ていくことによって、逆にその辺の無駄もハード的な無駄も、うん、浮き出てくるみたいな、そんな感じですかね。
そうですね、やはり経営者の方が現場を見ていただいて、なおかつ働いている方 のお話を聞く、意見を聞く、なかなか日頃働いてる方っていうのは経営者の方に話す機会がなかったり、あともう中小零細企業になりますともう経営者の方がもうプレイングマネージャーで忙しいので、うん、なかなか話す時間がないっていうのが実際だと思うんですね、うん、そういった場合でも、経営者の方は大変ですけども働いてる方の意見を聞いて、やっぱり実際働いてる方はこう改善した方がいいんじゃないかっていうお考えをお持ちなので、そういった意見に耳を傾けてできることから改善していくということが必要だと思います。
なるほど、ついつい経営者の場合っていうのは自分が思いを持って会社を起こしてたりするんで、コンピューター的なね、コンピューターならずコンピューター的にこういろんなものが進んでいって、それが他の人には分からないよっていうのっていうのもあったりしますよね。
そうですね、やはりその経営者の方っていうのは非常に理念、しっかりした理念をお持ちの方はいらっしゃるんですけども、それをやはり社員の方、働いてる方にも伝えないことにはなかなか会社全体としてですね、盛り上がっていかないと思いますので、しっかりした理念をお持ちであれば皆さんと話す機会を設けていただいた方がいいと思います。それだけでも意思の疎通、いわゆるコミュニケーションですね、コミュニケーションが図れるだけでも効率化っていうのは進みますから、そうしていただくといいと思います。
分かりました。よろずの皆様こう出ていただいたときに、やっぱりその棚卸しっていう話はよくね、何人かの方がされているんですけれども、棚卸しをする場合の手順とかこうポイントみたいなのっていうのは、ご相談に行けば教えてくださる。
はい、相談に対応させていただきます、
はい、今は週に、
私は基本的には週1回月曜日ということになっておりますね。
じゃあ月曜日に、平田さんに相談したいっていうふうにお電話いただくと、事務局の方で、アポイントを入れてくださるということですね。
そうですね。
じゃあツールみたいなのも用意されてるんですか？
よく使われるのも基本的ですけども、 PDCA サイクルを回しましょうというお話もされますし、いろんなコーディネーターの方がまたいろんなツールをお持ちなんですね、私も相談対応しながら、あ、すごいな、こういったツールがあるんだって感心しながら見ております。
なるほど、そういう意味で言うと、よろずの良さっていうのはそれぞれ専門家で、それぞれ経営者で、でその複数の皆さんがこう知恵をとかスキルを集めてくれるっていうか、寄せ合って相談に乗ってくれるっていうところがやっぱりいいですよね。
そうですね、本当にいろんな分野の方、専門家がいらっしゃるものですから、本当にいろんな相談、本当によろずで対応ができるっていうのはすごいと思います、
ね、え、沖縄は全国の中でも結構よろずのこう稼働率もそうですし、活性化率も多いんですよね。
そのようですね、はい、
ね、え、それからするとやっぱり沖縄県の皆様、活用しない手はございませんよ、はい、ということで、ぜひお電話をいただきたいと思います、沖縄県よろず支援拠点、おろくの方にある、 沖縄県の産業支援センターの4階にあるんですよね。
はい、そうです。
はい、電話番号を申し上げたいと思います。 098-851-8460、098-851-8460。 平日は9時から19時まで、土曜日は9時から17時まで、ホームページで見ると、どのコーディネーターの皆さんがどこに 何曜日にいますよとかっていうのが分かるんですよね、はい、そこに電話でもメールでも、送っていただいて予約をしていただければというところですね。はい、で今日見てみましたら、このよろず経営塾も第85回なんですよ。ねえ、すごいですね。
すごい頑張ってらっしゃって、
いやでね、もう2年が経とうとしている、もうすぐ2年なんですけれども、85回分、まあ今日の放送も含めて、RBC のホームページでよろず経営塾って引いていただけると過去の番組をみんな聞けちゃうという。
そうですね、
これ便利ですよね。それぞれ専門家の方がいらっしゃるので、何について知りたいとか誰の話を聞きたいみたいなのってどんどんこう選べば聞けちゃうという、はい、素晴らしい、ホームページを RBC も作ってくださっております。ということで、今日は今世の中で話題になっております働き方改革ということについて、平田さんにお話を伺っているんですけれども、最後にワンポイントアドバイスをお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、人を大切にすることは人手不足の解消、人材定着、そして生産性の向上につながって、経営の改善にもつながります。
はい、そうですよね。なんかね、最後のワンポイントアドバイスって言いながら、もうちょっとこう発展的に聞きたいんですけれども、実際定着したっていう事例とかってあります？
やはりその経営者がですね、社員のためを思って残業代を多く支給したっていう例があるんですね、
うんうんうんうん、
でそうしますと、やはりその多くもらって、まあ、悪い気はしませんから、その企業はあまり退職される方が少ない。
なるほど、
ところありますね。
そっか、じゃあ経営者の皆様一緒に頑張りましょうということで。
そうですね、売り上げを上げないといけませんからね。
そうですね、はい、それが元手となるものがないと、ね、ない袖は触れないということもありますから、はい、やっぱり、事業も発展的に生産性も上げ、そして売り上げも向上させつつ、はい、そして、待遇も良くしていくということで、皆様今年も頑張っていきましょうということで、今朝のゲストアドバイザーは中小企業庁沖縄県よろず支援拠点コーディネーターの平田雄二さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お相手は日賀理香でした。
沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾。この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りしました。